もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、はい。最初に年齢を教えてください。
私は66です。
66歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
65です。
65。で、今はお二人で暮らしてるの？それとも？
はい、二人です。
二人。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
私たちの娘、長女がですね、はい、ちょっとギャンブルでパチンコなんですけど、
はい、
借金をしているような感じがするんですよ。
それで、そのような気がするっていうのは、
気がするじゃない、してるんです。
してるんですね。
はい、あ、ごめんなさい。はい、それで、もう今は子供を置いてでも出かけていることが多いんですよ。う
んうん、お孫さんは何歳？
9歳と。
で、娘さんの方は何歳？6歳
です。42です。
42ね。
はい。もう15年ぐらいそういうこと続いてるんですよ。
15年？
その間に3回ばかり私どもがですね、
うん、
人様にお金を借りてたもんですから、
うん、
払いに行きました。
もうこれが最後、絶対にしませんと言ってまたするんですよね。
だから途中5年ぐらいは私が娘の通帳とキャッシュカードと預かって、ちゃんとしてたんですね、
うん。
その頃はだからもう明日の心配しなくて済むから助かるって、そういうことは言ってたんですけど、
うん、
去年はコロナのあれで給付金が出ましたでしょ、
うん。
そのことが頭にあって、キャッシュカードと通帳をちょうだいって言ったんですよ。
うん、
もう私も頭に来て投げつけて返しましたけども、それからまた借金するまでのめり込んだみたいで、今は子供を置いて出るから心配なんです。
いくらぐらい借金があるの？
20万ぐらいですね。10年間に支払ったお金は200万ぐらいになります。
ということはそれほどもう本当に重症のギャンブル依存症っていうわけでもないんですね。
そうですかね。
そうすると働くのは働いてるの？
はい、昼間はちゃんと。
で、結婚はしてるの？
離婚しました。結婚してましたけど。
離婚した時に、
はい、
ご主人の方に請求はいかないようになってるわけ？
あ、2回目の100万ぐらいの時も、
うん、
夫婦で借りてて、
うん、
その分は元旦那さんが払ってくれました、私の方に。
ああ、そうですか。
はい。
で、今日のあなたの相談っていうのは？
このギャンブルをやめさせられますかね。
ギャンブル依存症っていう方はギャンブルが好きだと思ってるでしょ。ギャンブルこのお嬢さん好きじゃないですよ。
何のためでしょうかね。
ギャンブル依存症になると、
はい、
勝っても負けても嬉しくないんです。ウィンナールーズ、勝とうが負けようが You are unhappy なんですよ。これがギャンブル依存症なんです。ギャンブルが嬉しくない。で、本人はやめようと思ってる。
ああ、はい。
でもやめられないっていう。それが依存症の恐ろしさなんですよ。
生活費までもそっちに使っちゃって今。
うん、生活費ぐらいは簡単に使っちゃいますよ。
はい。
で、今日のあなたの相談というのは、このお嬢さんをどうしたらいいかっていうことですね。
そうですね。
これ普通ですと、そんな簡単な答えはできませんというところなんですけれども、テレフォン人生相談だけは、世界のどこに行っても答えられないような答えが出てくることがあるんです。幼児教育研究の大原恵子先生です。
はい、すいません。
こんにちは。
こんにちは。
まず私が今日感じたことです。
はい、
不思議だなーって言うんです、
はい、
お母さんすごく心配してるでしょ。
心配、
何が心配？
子供。
本当？今の全部の話は事実でしょう。でもね、はい、それ感情的な表現なんですね、
うん、
でも一貫性がないんですよ。その時に、うん、あら、今回の相談は感情が入ってるんではないかなと思ってるんですね。その話はですね、お嬢さんがすごく借金をしたと、はい、でね、はい、キャッシュカードを取った時に、うん、ね、
はい、
孫とか全部の幸せのためにも、はい、今ここでキャッシュカード取ってこないと、
はい、
どんどんどんどん使ってしまうんじゃないかなと思って取ったんですか？
現実的に
取ったのね。
そうでしたから、その時は。ね、
ところが、今回、投げつけた、はい。なぜ投げつけたの？
せっかく頑張って、預貯金も少しずつですけども、出来出して、頑張ろうねって言ってた矢先に、コロナの給付金が入ったでしょ、
はい、
30万ですよね、3人だから、そこは、はい。そういうのを見込んで、うちがもらったものだから、使っていっちゃない、私がって言った。
そこであなたが、
はい、
なんだこの子はと思って投げつけたんでしょ、キャッシュカードを、はい。そこに今日の相談が、軽々に判断できないなと思ったのはそこなんです。というのはお嬢さんが借金大きいですよ。でも今おっしゃった時にね、1000万ぐらいかなと思ったんです。金額いっぱいありますよね。でもまず ね、このお嬢さんの生活がですね、荒れていてもですよ、会社には行ってるんです。
はい、
で、会社からこのお嬢さんをうんぬんっていう問題をクレームを来たことはないわけでしょ、
はい、
あ、社会性はあるんだなと思ったんです。
そうです、あります。
そうで、ギャンブルじゃないですよね。そうすると
でも、あの子はもう給料そのまま使っちゃう方だから、保育料とか家賃とかそういうのが溜まっちゃって、日もさっきも行かないんですよ、それで私が預かるようになったんです。
社会性で怠惰なお子さんってこと？
そう、
今お母様ちと本当にね、感情で本当に嫌になってしまうと、この子はと思ってるんですけども、お嬢様を求めてる愛と、お母様本当はこの借金ではなくって違うことを求めていたんじゃないかなと私は思ってるんです、実は、
うん、はい、
それでお嬢さんの性格です。ギャンブルでこれだけやってるギャンブルのお嬢さんが、
はい、
キャッシュカードをあなたに渡したんですよね、その時は、
はい、
で今回そのコロナの時の支援金で30万入ったんだからそれちょうだいって言ったと、
はい、
それであなたが投げ捨てたって、
はい、
それでお母様は寂しかったんじゃないですか、これだけ見てるのに、私がこんな30万ごときで急にね通帳をよこせってことであなたが腹を立てたことはないですか？
あります。
そうですね、それ一点なんです。もう一点はね、これ加藤先生今お話しすると思いますけども、ギャンブルは寂しいんです、
うん、
愛が欲しいんです。
はい。
でもこのお嬢さんはどうしようもない借金ではないですよね。
そうなんです。
あなたに愛して欲しかったんですよ。
うん、そうだと思います。
だけどお嬢さんはお母さんあなたが怖いんですね。
はい。
で結構ご主人様よりもあなたが一番強いんです。
そうです
そう、ね、で彼女の中にはですね、お母さんが本当に好きなんですよ。好きだけど嫌いなんです。わかります？
主人はどうですかね。ものすごく大事にしますけど娘を。
で、あなたにもご主人様大事にしてくれますか？
はい、優しい、はい、
あなたの心の中が糸くずのように藻に揉まれてるんです、
は
い、夫は娘を可愛がる、でも夫は強く言えない、娘は当たり前です。そうでしょ、
はい、
つまりそれ夫に対する不満もあるでしょ。
不満もあるし、
うん、
かわいそうにってもう今思います。
つまり今日の問題は、はい、ことは何でもないんです。あなたの中にいくつかの感情があるんです、
うん、
夫は好きだけれども、はい、なぜ娘に甘やかされるんだろう。娘もそれをいいことにして、
はい、
やりたいことをやっている。
はい、そうです。
そして私が死ぬ匂いをしている、何なのってものが一つあるんですね。つまり、あなたが非常に怒っちゃうかもしれないけど、真面目で勝ち気で、そして。
そうです。そうです。
素直じゃない。今日のはね、あなたが深刻に悩むような問題じゃないですよ、これ。
やっぱし。
分かってたの？
うん。多分。
だからみんなもね、ご主人様もあなたに対してどのように対応してか分からないんです。ああ言えばこう返ってくるし。
はい。
だから、その話は触れないようにするんです。
それもあります。
あります。触れないとあなたは腹立つんです。
うん。
だからもう、自分はどのようにこのイライラと、ムカムカと、それを対処できなくって今日お電話したんだと私は思ってるんです。
うん、そうです。
素直ですね。寂しかったのね、あなたね。
キャッシュカードとか預けてくれて、うん、私が買い物して、
うん、
そういう時はいいんですよね、うん、ちゃんとご飯も作ってあげたり、
うん、
で主人と娘の職場一緒なんですよ。
あ、そうなの。
それでお弁当ももうついでだからいいかって言って、うん、もう3年ぐらいはもうずっと作ってやったって思いません、作らせてくださいって思ってずっとしてました、
うん、
それがやっぱり私の生活の針っていうか楽しかったなっていうのはあります。
今も楽しいんじゃない、あなたが気づけば。
娘が引き継がんといけないんじゃないですか違うんですかね、掛け事ギャンブル。私はもう
ギャンブルは本当に寂しいんです、
うん、
愛が欲しいんです。
うん、そうですかね、うん。
まず一つは何か分かってくださいます、はい、あなた自身が自分で作ったこの悩みです、
はい、そうです
そうでしょ。今日の相談は私の夫に対する不満なんです。
はい、
だ夫とは腹を割って話すことできないんですね。
分かんない
っていうのは夫にこれだけは喋ると不機嫌になるってありますか。夫に
娘に甘い、
それです。それがあなたが喋れない
んだ。言うんだよね。
だからガス抜きってあるんですね。要するに今回はあなた自身が夫に今日の相談の内容を全部喋っていて、はい、お互いが共感したらあなたはこんな悩みにならないんです。それでね、
はい、
これ昔から言えるんですけども、くんずを外れずもうどうにもならない時、どっから二人の心を振り合うかってことですよね、はい、夫とねえお父さんあんな娘だけどね孫がいるってことは楽しみよねって、ほんの少しよかったって言葉をお互いが喋るんですって、
はい、言ってないね。それ
言ってないのね。
もう早く死にたいねって言ってます
本当は死にたくないのね。
悩み事がなければ長生きしてもいいんだ。
いやいやいや、わかります。悩み事ではなくって、
はい、
自分で何が原因だかわからない時ですよね。
ですね、
うん、今日からですね、あなたの心をですね柔らかくほぐすこと
できるかな。
お孫さん可愛いでしょ。いなかったら二人だけよ、あなた、まあ、夫と、はい、幸せ、
はい、分かんない。
夫が愛されたいんだ、あなた、はい、夫と共感した話をしたいってことが一番の悩みだったんだ。今初めて分かりました。違います、
あかもしれないですね。
触れたいんだ。
あんまりですもん、ここ。
そしたらあなた、私よく食べ物で言うんですけども、お父さんこれ食べてみようって、幸せだよねって、美味しいよねって言えばいいじゃないの。
ご飯食べてる時止まってます、うん、主人は緊張して
だって怖いもん、あなたが何が飛んでるか分かります。お父さんから美味しいよねってその言葉がかけてみていかがでしょうかね。自分の中に息苦しくなった時は誰かを求めてるんです。求めてる相手にはほっこりする、ほんの小さなことでもいいから、
はい、
よかったねって、よかったねっていう言葉、
はい、
それが伝染していくんです、
はい、
お父さん元気でよかったね、お父さん今日は娘は元気でよかったね、あ今日お天気だ、お父さん今日いいことあるよ、よかったね、
うん、ですね。
健康だからこういう小さな感情の塊を喋ってるんですよ。
はい、
じゃああなた今幸せですか。
はい、健康な体がね、魂に
感謝ですよね。
感謝せないからのに、
そう、
子供たちが心配。
あなた今幸せですか。
はい、
もっと大きなこと言ってください。
はい、
はい、じゃあ加藤先生に聞いてみますね、
はい、
お幸せにね。
すいません、はい、ありがとうございます。
さすが小原先生と思ったのはね、
はい、
お嬢さんが、
はい、
あなたのことを好きだけど嫌いって言いました。
はい、
ここがポイント、
はい、
ここがポイントっていうのはね、
はい、
このお嬢さんはあなたのことが好きで嫌い、はい、つまり心の底に無意識に蓄積された敵がある。それでこの無意識に蓄積された敵をこのお嬢さんを不安にしてるんです。
うん、あります。あの子は私に対してそういうのあります。
それで不安に対する解消するためがギャンブルなんです。
あ、はい、
だからあなたが変わって、はい、お嬢さんがあなたを好きだけど嫌いということがなくなれば、
はい、
お嬢さんのギャンブルをしないではいられないということが治ってきます。
そうですね、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、失礼します。
ありがとうございました。
不安な人は心の底にものすごい敵があります。